偉大な御名が褒めたたえられますように。主こそ崇められるべき力ある神、今主の御前で
第一コリント15章の23から28節ですが、とりあえず23節だけお読みします。しかし各々にその順番があります。まず初穂であるキリスト、次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものです。アーメン。この箇所もですね、引き続き復活についてであります。福音の核となる部分ですね。復活、まあ、その福音の核だというだけでなく、今日の箇所においてはですね、終末論についての重大な問題をも秘めている箇所であります。終末論、世の終わりですね。で、その世の終わりの時には何があるか、まず初穂、まず初穂であるキリスト、つまりキリストがですね、初穂として初めてとして初めてのお方として復活するというわけであります。それは前回話したかと思いますが、栄光の体に復活するのがキリストが初めてだということですね。よろしいでしょうか。まずキリストが栄光の体に復活する。次にクリスチャンですね。キリストに属しているものというのはクリスチャンでありますから、2番目としてクリスチャンが栄光の体に復活するということです。ですからこれはですね、順番を述べているのであってですよ、皆さんよろしいですか。クリスチャンが復活するというのは、キリストがまず初穂、栄光の体によみがえられた最初の人、お方、そして次に栄光の体によみがえるのは誰かといったらクリスチャンだっていう順番を示しているのであって、クリスチャンは祈れば死んでも生き返るっていうことじゃないんですよ。いいですか。 死人も祈れば生き返るということを教えているのではありません。栄光の体に復活する順番のことを言っているのであります。そしてですね、この23節をよく見てみますと分かるのが、何が分かるかと言いますと、実は私たちは天国で栄光の体に復活するとそう信じているわけですけども、実はその前に、天国に入るより前に栄光の体に変えられるんですよ。だってそう書いてますよ。次にキリストの再臨の時って、キリストの再臨の時にクリスチャンが栄光の体に変えられるんだって。なぜ天国まで待てないんですか？天国で新しい体が与えられるんじゃなかったんでしょうか？いや、もちろん天国はそうなんですけど、その直前、再臨の時ってはっきり書いてますよね、ここにね。キリストの再臨の時、キリストに属する者が栄光の体に変えられるんです。なぜなら、キリストの再臨その時、私たちクリスチャンは軽挙されるからですね。軽挙、この軽挙ってクリスチャンでも聞いたことがないっていう人がおられるそうですね。重要な問題なんですけども、そんな話聞いたことがないっていうクリスチャンがいるんだそうです。まあ、あえてお話ししますけども、再臨とは何か、イエス様がですね、真実な信仰者を迎えに来てくださる、それが再臨であるわけですけれども、その時、信徒はですね、クリスチャンは空中に引き上げられるって聖書は言っているわけですね。雲の中にですよ。それもですね、一挙にです、一挙にです。第一テサロニケの4章16、17に書いてます。開きませんけども、私たちはその時一挙に雲の中に引き上げられる、これが軽挙というわけですね。ただ困るのは、その軽挙がいつなのか、いつそれが起きるのかわからないっていうところが困るんですよ。どうします？皆さん、もしその時トイレ入ってたら、あるいはお風呂に入ってる時だったり、これ避けられませんもんね。毎日、ほぼ毎日お風呂入ったりトイレ行ったりするわけでしょ、ね、24時間の中である一定の時間はそれに費やしてるわけじゃないですか。そこに当たる可能性はないとは言えないですよね。かなり低い確率かもしれませんけど、その時なのかもしれませんよ。あ、今ちょっとお風呂入ってるから、後でちょっと1時間後にお願いしますというわけにいかないんです。だって一挙にですから。困りますよね。特に高所恐怖症の人は嫌じゃないですか。そんな空中に引きずり上げられるって、雲の中にいて、雲に足場ありますか？雲、孫悟空じゃないんだから雲に、あ、心の清い人は雲に乗れるんだって言ったっけね。だからクリリンはダメだったんでしょ。まあ冗談はさておき、本当高所恐怖症の人にとってはたまらないでしょうね、きっとね。何が言いたいか、だからですね、皆さん、私たちが軽挙するとき、そのとき私たちは栄光の体に変えられないといけないんですよ。そうでなきゃ生身の体では耐えられない。それからずっと空中に浮かんでるのかどうかね、雲の中で泳いでるのかな、分かんないですよね。不安ですよね、足場がないところにずっといるっていうのは。だから栄光の体に復活させられればこそそんなことが耐えられるのであって、生身では無理ですよ。 まあ、とにかく私たちが栄光の体に変えられるタイミングというのは、はっきりとここに示されている通り、キリストの再臨の時です。それから終わりが来ますと24節、その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。よろしいでしょうか。キリストの再臨、景挙、それから終わり、世界の滅亡の前に景挙されるということは慰めではあるんですね。で、景挙されて世の終わりが来て、その後最後の審判を経て新天新地に入るわけでありますけれども、これ一連の流れですね。まあひとまとめにこんなことがドーンと起きると言ってもいいでしょうか。パッケージのようにですよ、中断なしで。つまり景挙というのは救いの完成の始まりなんですね。救いの完成がそこから始まるんですよ。ということはですね、現実に今私たちはまだ景挙されていないわけですから、救いは未完成だってことですよね。そうなるでしょ。景挙から救いの完成が始まるわけですから、景挙されていない地上にとどまっている段階において私たちはまだ救いの完成に至ってはいない。救いは未完成だから、だからですよ、ああそうだ、キリストを信じたんだ、キリストを信じたからもう大丈夫なんだっていうわけにはいかないってことなんですよ。まだ救いの完成に至ってないんですから、この救いを手放したらみすみす脱落ってことになるわけですよね。ですからこの15章でパウロは言ってるわけですよ。15章の2節に書いてある通り、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるって。しっかり保たなかったら救われないんです。これは非常な現実です。私たちはしっかりと信仰を保って敬虚に預かりたいと思います。で、それから終わりだとパウロは言うんですけど、お気づきになられているでしょうか。千年王国への言及がないんです、ここには。お分かりになりますか皆さん。定説ではですよ、定説では私たちが敬虚された後、ね、キリストと共に地上に降りてきて、キリストと共に王となって千年間地上を支配すると、そう教えられているわけですよね。ご存知ですよね、千年王国。ところがこの24、25節によればですね、景挙のあと終わりで、その時キリストの支配も終わると言われているわけですよ。千年王国、千年間支配するってどこに行ったんでしょう。パウロは千年王国のことを知らなかったんでしょうか。っていうかですよ、イエス様ご自身が福音書で千年王国について語っている箇所がありますか。ないんですよ。イエス様もそのことについては触れてないんです。パウロも語ってないんです。千年王国について直接的に 書かれているのは唯一黙示録だけです。ところがですね、多くの教会では千年王国というのが当然のこととして信じられているわけなんですけれども、実はですね、実際にはですね、この千年王国についての考え方も3種類あります。3つの立場があるんですよ。一つはですね、まず再臨のあと千年王国があるっていう考え方、まあこれが一般的というか一番多い考え方ですね。多くの人がご存知の通り、キリストが再臨されて私たちを迎えに来て敬居されて、その後共に地上に降りてきて千年間地上を支配する千年王国っていう考え方が圧倒的に多いわけですが、それとは違ってですね、再臨の前に千年王国が来るっていう考え方があるんです。これはキリスト教の中の再建主義って呼ばれる人たちがこの考え方に立っているわけですが、まあどっちかというとエホバの証人の考えとよく似てるんですね。エホバの証人の人たちって、ね、子供連れで街を歩いて伝道布教活動してるわけでしょ。その時にね、いろんな立派な豪邸を見かけてね、よし私たち千年王国になったらこの家に住もうねとか言って慰め合いながら、布教活動してるらしいですよね。世の終わりが来る前に千年王国、再臨の前に千年王国、まずクリスチャンがこの世の中を支配した後再臨が来るという考え方あるんですよ。で、残る一つ、それはですね、千年王国はないっていう考え方。ないっていうよりも、ないって言ったら衝撃的ですけども、千年王国というのは実際の国じゃなくって霊的なものなんだと。というよりも今この時代が千年王国なんだっていう考え方。で、実は私はですね、今はこの三つ目の立場におります。つまり千年王国という千年間の支配の時代が来るんじゃなくて、今のこの時代が千年王国だという考え方を私は支持しております。それはですね、昔何年か昔に年表を作ってお話ししたことがあると思うんですけれども、覚えておられる方もいるでしょう。この今の時代っていうか教会時代ですね、これが千年王国なんだという考え方は実は宗教改革者の主流の考え方だったんですよ。だから決してですね、なんていうんですか、突飛な考えじゃないんですよ。黙示録開いていただきましょうか。黙示録の20章の1節から6節。黙示録の20章の1節から6節。よろしいでしょうか。黙示録の20章の1節から6節お読みします。また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じその上に封印して千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間解き放されなければならない。また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。 また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まずその額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。この第一の復活に預かる者は幸いな者、聖なる者である。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となる。この箇所です。千年王国の根拠となっているのはこの箇所です。問題はですね、第一の復活とは何か。五節六節にその言葉が出ていますね。第一の復活、それはどういうものなのか、そこが問題です。で、その第一の復活に預かった人たちはですね、幸いなものだって六節にあるわけですよね。聖なるものだって、第一の復活に預かったものは。で、その人たちに対しては第二の死は何の力もないって言うんですよ。素晴らしいですね。じゃあ第二の死って何ですか。第二の死、それは14節を見ていただければ分かります通り、14節、それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。火の池に投げ込まれる、すなわち永遠の滅び、地獄、それが第二の死であると。で、その第二の死はね、第一の復活に預かった人たちに対しては無力だっていうんですよ。地獄は、第一の復活に預かった人たちは幸いですね。地獄とは無縁なんですよ。地獄なんて無力になってしまうんですよ。誰ですか？地獄に落ちることがない人って誰ですか？それは真実な信仰者、クリスチャンですよね。それが第一の復活に預かったものだってことになるわけですよ。いいですか皆さん。決して地獄に落ちることのない幸いな人、それが第一の復活に預かった人、すなわち彼らはキリストを信じる信仰によって魂が生き返った人々なんです。それがクリスチャン。つまりクリスチャンになるっていうこと、それが第一の復活に預かるっていうことであるわけです。よろしいでしょうか。ですから4節で、4節の1,2,3 行目ぐらいから読みますが、イエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人って誰ですか。クリスチャンでしょ。その魂ね、そして獣やその像を拝まない人ってクリスチャンですよね。その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちってクリスチャンですよ。で、彼らは生き返ったんですって。魂がね、キリストを信じる信仰のゆえに、それまでは神様と断絶されてたわけでしょ。魂が死んだような状態だったわけですよね。ところがキリストを信じる信仰によって、その死んでた魂が生き返ったわけですよ。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となったってわけですね。この千年の間っていつなのかですよ。いつ私たち王様になりますか。六節にも書いてある通り、この大地の復活に預かる者は幸いな者、聖なる者である。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となる。いつ私たちが祭司となり王となったのか、いつですか。それは今ですよ。今私たちは一人一人が祭司、万人祭司としてね、働いているわけじゃないですか。そして神の子供として、ね、この霊的には私たちは全てをもう超越した王様のような、神様の息子ですから、娘ですからね。 第一ペテロを見てください。第一ペテロの2章の9節、第一ペテロの2章の9節、よろしいですか。第一ペテロ2章の9節をお読みします。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。アーメン。すでに皆さん、もはや私たちは、ね、王である祭司だって言われてるんですよ。今の段階で、クリスチャンになった段階で、私たちはすでに王であり祭司だって。だからキリストと共に王となり、キリストと共に祭司として地上を治めるって、今すでにそうなってるってことなんです。だから今が千年王国だって主張が成り立つわけなんですよ。神の国はイエス様おっしゃったようにもう来てるって、部分的にですけどね、神の国、神の支配はもう来てるってイエス様おっしゃったんですよ。完全にではないですよ、部分的にです。悪霊を追い出した時に、あれはベルゼブルの力で追い出しているに違いないと言われた時は、何を言っているか、私は神の力で、神の国で、神の国の権威によって追い出しているのだって、そういう問答があった通り、この地上においてイエス様を信じて神の子供が誕生するということが神の国の訪れなんですよ。で、神の子供とされた私たちは王として祭司としてキリストと共に霊的には支配者となっている。ですから、もう一度黙示録に戻ってほしいんですけども、20章の2節3節を見ていただくと、黙示録20章の2節3節をお読みします。彼は悪魔であり、サタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って、底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して、千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間解き放されなければならない。クリスチャンが霊的に治める間、すなわち教会時代と言われる今ですね。初代教会から始まった教会時代といわれるその時代、クリスチャンが王として祭司として霊的に治めている間、サタン何しているか、縛られている。そうヨハネは黙示録で言ってるわけですよね。サタンはその間縛られてるんだって、千年の間。ああよかったって思うんですよ。サタン今縛られてるんですって。そうでなかったらね、もっとたくさんのクリスチャンが滅ぼされてるに違いないと思うんです。サタン縛られてるからね、クリスチャンを道連れにしてやりたくっても身動きできない状態が今だっていうことなんですよ。おかげでキリストを信じて救われる人がね、少ないながらも起こされ続けている。しかしだからといってですよ、サタンが縛られているんだったらこの世の中天国じゃないかって思うかもしれませんが、そういうわけにはいかないんです。なぜなら縛られているのはサタンだけですから。悪霊どもは自由なんですよ。悪霊どもは働き続けてるんです、今の時代もね。それでもクリスチャンが王として祭司として取りなす、その働きができる、それが教会時代っていう恵みの時、千年王国だという考えであります。 よろしいでしょうか皆さん。千年王国というのは教会時代のことだと、そう考えてみてください。だからですよ、その教会時代の終わりになったらサタンは解き放されて大暴れするわけですよね。7節から9節に見ていただくと、しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴクを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都を取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。千年の終わりにサタンは大暴れする。それまでは縛られている。つまり教会時代が終わろうという時、言い換えるならばこの世が過ぎ去ろうというその時、その時にはサタンは解き放されて大暴れする。理屈にかなってると思いません？教会時代が終わる、つまりクリスチャンが軽挙されるね。そしたら終わりが来るって第一コリントでパウロそう言ってましたよね。軽挙されてそれから終わりが来る。軽挙ということはクリスチャンいなくなる。教会時代の終わり、教会時代の終わりにはサタンが大暴れして世の終わりになるって、ぴったり合うんですよ。もう始まってるのかもしれませんけどね、サタンが解き放されて暴れるという時が始まりつつあるのか、始まったのか分かりませんが、ただですね、9節の終わりに9節、生徒たちの陣営と愛された都を取り囲んだって、軍隊がですね、すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。あら、クリスチャン殺されるんですかって思うかもしれませんが、彼らを焼き尽くした、彼らっていうのは軍隊の方ですからね。生徒たちの陣営と愛された都とが軍隊に取り囲まれるんですけども、天から火が降ってきてその軍隊を焼き尽くしたと言ってるのが9節です。そしてその軍隊を惑わしたのがサタンで、サタンはどうなるのかというのが10節。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。いかがですか皆さん。なんていうのかな、一般的に信じられている千年王国というのを、私もクリスチャンになってそういうことを教えられたわけですけれども、その都度考えるたびに訳が分かんなくなってくるんですよね。千年王国なんでそんなの必要なのかって、軽挙されたらもうそのまま天国でいいじゃないの、なんでわざわざ地上に降りてきて千年間幸せに暮らした後また大暴れさせなきゃいけない、サタン縛ったんならそのまま地獄に落とせばいい、なんでそんな二度手間の、どういうことかなってずっと悩んでたんですけども、これですっきりしたんです。私はね、そうか、教会時代がそれが千年王国かと。でも2000年続いてますよね、千年って聖書は言ってますよねっていう人もいますよ。聖書が千年って言ってるんだから千年なんだって固くなにそれを主張する人はいます。しかしですよ皆さん、もしこの黙示録20章に確かに千年って書いてありますけども、千年だから千年だって言うんだったら、黙示録の中でね、天国で救われている人たちの人数14万4000人って書いてるじゃないですか。これ千年が確かに千年だって言うんだったら、14万4000人も14万4000人でなきゃいけないはずなんですね。ということは天国に入れるのはたった14万4000人しかいないってことですよ。これエホバの考え方でしょ。 それおかしいってプロテスタントは言うわけじゃないですか。14万4千ってそれ象徴的な数だって。じゃあ千年も象徴的な数でいいんじゃないですかって思うんですよ。ところが千年だから千年だってここだけはね譲らないと。千年って書いてあるって。じゃあ14万4千人って書いてあるのどうするんですか。だから、なんていうのかな、整合性を取るためにはと言いましょうか。まあいずれにしてもパウロは千年王国については語ってないんです。第一コリント戻りましょう。第一コリント15章の24節を改めてお読みしたいと思います。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし国を父なる神にお渡しになります。教会時代の終わりにこの地上は過ぎ去る。その時キリストと共に王として地上を霊的に治めていたそのキリストの支配は終わる。そしてついにいよいよ 100% の神の国が来る。そしてそれは定められていたことだというのが25節。キリストの支配は全ての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。さらに26節、最後の敵である死も滅ぼされます。ハレルヤ。いよいよ死が滅ぼされる。もう敵はいなくなる。永遠の世界の始まり、新天新地。それらはすべて神の支配の下でなされることだというのが27、28節。彼は万物をその足の下に従わせたからです。ところで万物が従わせられたというとき、万物を従わせたその方がそれに含められていないことは明らかです。しかし万物が御子に従うとき、御子自身もご自分に万物を従わせた方に従われます。これは神がすべてにおいてすべてとなられるためです。私たちはただそれに従うのみです。再臨、敬虚、復活、救いの完成、永遠の命、この福音をしっかりと保ちましょう。そして今私たちは神の子として、霊的な王祭司として、一人でも多くの魂の救いのために取りなして祈ろうではないでしょうか。お祈りします。